耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第570回8月1日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん、ひらめきという言葉を説明してみてください。はい、ね、発明とか発見とかね、まあ、何か新しいものを見つけた、いい手段を思いついた、まあ、そんな、ね、状況が頭に浮かんだと思います。そういったひらめきがですね、成功を手にするために不可欠であること、まあ、これはね、皆さんご理解いただけると思います。でもですね、まあ、ひらめきっていうのは天才だからできることだよなんていうふうにね、諦めてる方いるんじゃないでしょうか。今回ご紹介する本ではですね、そういったひらめきが誰でもできることを説明しています。自己啓発本というわけではなくですね、まあ、ちゃんと科学的な裏付けがあって、さらに、身近なシチュエーションとして納得できる本でもあるので、まあ、ぜひお楽しみに。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回ご紹介する本はナナブックスより出ております佐藤富代著、脳が喜ぶと人は必ず成功する、ひらめき脳が目覚める楽しい習慣術という本です。著者の佐藤富代さんはですね、作家であり医学博士であり、また生き方健康学者という肩書きをお持ちの方です。特にですね、大脳自律神経系と人間の行動言葉の関連性から導き出した口癖理論というものが話題を呼びました。今回ご紹介する本ではそのタイトルの通り、今の時代を生き抜き成功に不可欠なひらめき、これはですね、誰でも起こすことができる、さらに誰でもひらめき脳を目覚めさせることができるというお話をですね、全6章構成50トピックスで語っています。でね、ここから僕が本のお話をしてもいいんですけども、今回はですね、著者の佐藤先生に直接ひらめきとは何かを聞いてきました。はい、そうです。ちょっと前に言いました。熱海に行ってきました。というわけでですね、この新刊ラジオをお聞きの皆さんのために、ひらめきとは何か以外にもですね、まあ、今すぐできるひらめき脳の作り方も聞いてきましたので、ぜひお楽しみに。では、インタビューです。というわけで、じゃあ、早速本の、説明に行きたいと思うんですけれども、はいはい、こちらの本でですね、僕がそのポイントだなと思ったのが、ひらめきという言葉、うんうん、まあ、普通ひらめきというと、まあ、新発明をした時とか、あ、これがいいとか、うん、まあ、そういったの一瞬のものって考えるんですけども、うんうん、先生はこのひらめきをワクワクとか、うん、モチベーションとか、そういうふうにも捉えているということで、うんうん、このひらめき論をですね、今日はお聞きしたいなと。
なるほど。ひらめきっていうと普通山間のような、なんか思いつきのような、単なる思いつきのように思うんだけど、そうじゃないんです。本当のひらめきというのはですね、我々の脳の記憶の脳と言われている海馬でもって、その我々が願ったり思ったり、あるいはなんか計画を持ったり、夢を持ったりしているものを、この海馬がこう上手にそれをですね、この側頭葉から過去の情報を引っ張り出してきて、こうブレンドしてるんですね。で、そのブレンドがこうちゃんとこのいい状態になって、このパッと出てきたのが、まあ、ひらめきなんですが、いい状態でどういうことかというと、ちょうどいいワインができるように、それが醸造されるような心的状態、これがワクワクなんですね、
はい、
これがワクワク感で、ワクワクというのは脳が気持ちのいい状態、要するに気持ちのいい状態というのは、まあ、専門的な言葉で言うとオピオイド系のホルモンが分泌されているような状態ですね。そうすると、まあ、気持ちがときめくと、ときめいたりすると、それをワクワク感と私は言うんだけど、ときめくような時というのは脳の状態というのは一番このひらめきがやってくる、そういうとてもいい状態になるわけですね。
なるほど。つまりその先生の言うひらめき脳っていうのが、うん、つまりその脳がワクワクしていて、うん、まあ、今風に言うとモチベーションが高いとか、うんうん、まあ、やりたいことがあってワクワクしている状態だと、うん、そのひらめきが起きやすいと。
そうです。
なので、この本の中ではやっぱりその成功する人というのは、うん、まあ、必ずひらめきをしていると。
そうですね。私は人生76年やってきて、いろんな人と会ってるし、
はい、
まあ、私もそれなりにやりたいことはやってきた、やりたいことはやるという生き方できたんですが、私が言うところのひらめきのない人が成功したという事例には一度も会ったことがないですね。大脳中心のロジックをこの繰り回す人たくさんいます、立派なロジックを。でも それはそれだけのことなんですね。だから4人いう成功者というのはこれは学者も含めてあのひらめきのなかった人で、成功者というのは本当の真の成功者はいないと私は思ってますけど。
なるほど。そのワクワクするための、まあ、モチベーションを高めるための動機なんですけども、うん、まあ、先生の場合その北極馬の量であるとか、うん、まあ、そのロシアの話もありましたけれども、うん、まあ、他の人の場合、例えばこの本を読む読者の人の場合、うん、どんなものとか。
これはね、はい、朝のウォーキングなんですよ、
はい、
私自身も基本的には今朝だって私は1時間40分ぐらいこの数週うちにはこのウォーキングしてますけどね、とにかく大体歩いているとね、ちょっと早足で歩いているとね、15分か20分であのベータエンドルフィンというあの爽快感を作るのが出てきます。それから30分ぐらい25分ぐらいしますと大体普通の人は今度ドーパミンが出てきますから、あのいろんな夢や希望が歩いているうちに出てくるわけですよ。だからあの歩きながら音楽聴くとか英語やるなんてそんなバカなことやるなって私は言うわけ、黙って歩いてると。そうすると脳はどんどんどんどん活性化してくるよと。そして40分ぐらいするとセロトニンが出てきて、なんていうか実現の手立てを考えてくれるようなやつが出てくるわけよ。でこういうことを繰り返しているとひらめきがやってくる体質ができる。これ誰でもできる。朝とにかく最低45分以上歩きなさいと。
これ もう普通に生理学的にも
できる、
歩くことによって
はっきりしてるわけ。
なるほど。
誰だってできることです。だから昔から偉大な発明をした人、偉大な発見した人と歩くということはみんなつながってるじゃないですか。ニュートンだってね、歩いて散歩してる間にリンゴが落ちるのを見て、あれ窓からリンゴが落ちるのを見てたって何もひらめきが来ないわけですよね、
はい、
でもみんなアインシュタインだってみんな歩いたし、哲学者で歩かなかった人は誰もいないでしょ
う。そうですね。
哲学をするということはギリシャ時代を歩くということだったということはもう古典でみんな知ってることなんですよ、
はい、
うん、
なるほど、まあ、歩くことがそのワクワクする脳を作る第一歩であるということですね。
そうそうそうそう、これ誰でもできるし、
はい、
そうするとね、大体3ヶ月ぐらいでそういうあの習慣が身につくんです。なぜならばワクワクというか爽快感をするあのベータエンドルフィンというやつはね、麻酔薬と同じ構造式ですから、あの癖にあの習慣性があるんですだから歩く人や走る人というのは、だからもうハワイなんかにね、ハワイまで行って走るわけでしょ。走るために何で行くかって、もう走るっていうことが中毒になってるわけ。その中毒にするのがあのベータエンドルフィンっていう、まあ、これ走るぐらいあって、どのエンドルフィンがどう作用してるかは別としてね、やっぱりあの爽快感を作る、
うん
うん、それが習慣になるから、私なんかだって36年、ジョギングをしたり歩いたりしてますけど、朝はもう一日たりとも雨の日だって傘させて歩きます。
うん、うん、
それはもう正直中毒なんですね。でこれがないと大体私は一日の仕事は朝歩いてるうちに全部コンポーズしてしまいますけどね。
なるほど。ではですね、最後になりますけども、あのこの本、脳が喜ぶと人は必ず成功するというこの本をですね、どんな方に読んでほしいか、またその先生からその読者の方に一言お願いしたいと思います。
そうですね、まあ、私もまあ仕事社会を生きてきた人間ですよね。やっぱりあの一番仕事盛りのでありながら壁にぶつかるというのは40代なんですね。で気がついてみたら物事をロジックで考えてるんですよ。理攻めで考えるってことはもう常識の壁を破れない。しかしそれが気づかないんだよね。なぜならば習慣性があるから、習慣で自分はちゃんと考え方の切り替えもできてる、着想もいい、アイデアもあるってこう思ってるけど、もう同じ枠の中でやっているんですね。でしかしそういうことにあまり気づかない、それでどっか心の中で壁がある。私も経験した。私もそういう時にやっぱり本格的にこのひらめきということに取り組んだわけですよ。それでなんてことない、朝歩けば、歩いただけで半年もしないうちにこんなに脳というのは自由に解放されてくるのかということを知ったわけですね。で、まあ、そういうことからだんだんこう膨らめていって、やっぱり40代から50代にかけての一番働き盛りの人に読んでもらいたいって。それでもし もし何かヒントを得たとしたなら、一番力のある時ですから、まるでレーシングカーをチューンアップしたようにパワーアップできる、そういうふうに、私は考えているんですけどね、強いて言えば。
なるほど。そうですね、帯にもありますけども、うん、まあ、ロジックみたいなものでね、脳を鍛えるよりも、まあ、ワクワクさせた方がいいと。
そうです。そう、
逆にその働き盛りの人ほどね、やっぱりロジックで固まってしまうことが多いですね。
なんか世の中っていうか、我々はロジックでに固められてきちゃうんですよ。本当はもっと伸び伸びした脳の使い方を知っていた、昔なんか特にそうだよね、はい、ところが今の教育ってのは、なんか知識とそれから判断と正解のあることといつも向かい合って教育受けてきてるから、ロジックでものを考えるのが当たり前だと思ってるんだよね、うん、でもそれはそれ大事なんですよ。しかしそれ全てでは脳は本当に生かされませんねっていうのが私の逸話たる考えですね。
なるほど、はい。というわけでね、結構すごいいい話をいただいたので、はい、この辺でね、インタビューを切り上げさせていただきたいと思います。はい、佐藤富雄先生でした。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
はい、以上佐藤先生のインタビューでした。今回はですね、短い時間の中でシンプルに分かりやすく語っていただきましたけども、こちらの本の中ではですね、この他のひらめき脳を作る方法や実際の仕事の仕方、人脈作りの方法などが書かれています。ロジックが全盛期の今のビジネスシーンですね、ワクワクするというもう原始的で最も根本的なモチベーションを高める方法が満載です。こちらの本でですね、皆さん、ぜひ仕事にですね、遊びと同じくらいのワクワク感を取り入れてください。そしたらですね、皆さんのもとには必ずひらめきが訪れると思います。では書籍情報です。脳が喜ぶと人は必ず成功する、ひらめき脳が目覚める楽しい習慣術、佐藤富代著、ナナブックスより税込み1260円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました、ね、脳が喜ぶと人は必ず成功するという、まあ、興味深いタイトルの本だったんですけども、まあ、僕なりのキーワードはですね、ひらめき脳です。ひらめく脳、頭の中に入っている脳ですね。これなんですけども、まあ、科学とね、日常的な体験が混じり合ったエピソードの数々がですね、まあ、単純に読み物として読みやすい本ですので、ひらめき脳というものがね、どういうものかすごい分かりやすいと思います。なのでね、ビジネス書の初心者にもおすすめです。で、先ほどインタビューの中でね、先生は40代の方に読んでほしいと言ってましたけども、20代の僕が読んでもね、とても面白かったので、まあ、ぜひ、全てのビジネスパーソンはですね、この本読んでみてください。まあ、今までになかった切り口でね、とても新鮮だと思います。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手は、ブックナビゲーター、矢島雅宏でした。